前回ですね、私たちなぜ祈るのかということについて考えてみました。それはですね、私たちが祈りの中で自我を砕いていただいて、そしてキリストの形に作り変えられるためなんだという話をさせていただきました。じゃあそのキリストの形、キリストの心とは一体何なんだろうか。でそれが実は鳥なしなんだということで、キリストと心を一つにしていた人々を聖書の中からですね、少し見ていったんですね。前回アブラハム、モーセ、そしてダビデというところをさっと見てきましたけれども、今日その続きからちょっと見ていきたいと思うんですね。キリストと心を一つにして取りなしていった人々、私の心にはですね、ネヘミヤという人が出てくるんですね。皆さん、ネヘミヤ記の一章ちょっと開いていただけますか。聖書の真ん中からちょっと前のあたりですね、ネヘミヤ記ネヘミヤの一章四節ちょっと見てみたいと思います。私はこれらの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間嘆き悲しみ、断食して天の神の前に祈っていったと書かれています。でこの後ですね、ネヘミヤが祈りを持って神様に祈りをこう捧げていく、その祈りの内容が書かれているんですね。彼はですね、ふるさとであるエルサレムの悲惨な状況を報告で知ったときに、彼は座って泣いたと。しかも数日の間嘆き悲しんで断食して祈ったというふうに書かれているんですよね。彼は国のために、人々のために祈っていきました。で私たちは今日本の教会の状況をどう見ているでしょうか。それを見てどう感じ、どう思っているでしょうか。ラオデキアのあの生ぬるい教会のようなですね、霊的な状態が続き、教会から子どもや若者の姿が見えなくなり、教会は高齢化し、建物も老朽化し、機関は弱くなり、牧師の数は減り、文書伝道者の数はどんどんどんどん激減し、そして産育の教育機関が次々と閉鎖され、バプテスマの数よりも亡くなる人の数の方が多くなり、聴覚者の名簿は、どんどん増えていく。これ以上ですね、ネガティブな側面を語る必要はありませんけれども、この状況を見て私たちは本当は泣いて祈るべき時なのではないでしょうか。ネヘミヤはエルサレムに残っている神の民のために泣いて祈りました。私たちは今日本という宣教地に、もう世界最大の宣教地と言っていいと思いますけれども、この宣教地に置かれています。この日本人の全ての人々が救われてほしいというのが主の願いなんです。でもそのほとんどの人たちは主を知りません。私たちは自分のことだけではなく、自分の教会のことだけではなく、この日本の全ての人々の救いのために、取りなすために召されているんだ。そのことをですね、もう一度私たち確認していきたいと思うんですね。それから、ヨブもですね、取りなす人だったんですね。ヨブの、ヨブ記ちょっと開いていただきたいと思うんですけども、この少し後ですね、ヨブ記がありますね。詩編の前ですけれども、ヨブ記の一章の五節、その振る舞いの日が一巡り終わるごとに、ヨブは彼らを呼び寄せて性別し、朝早く起きて彼らすべての数に従って反祭を捧げた。これはヨブが私の 息子たちはことによったら罪を犯し、その心に神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのように行った。つまり彼はですね、家庭の祭司として家族のために取りなしていったということなんですね、はい、特に、家庭の父親の役割は非常に重要です。皆さん、ここに父親の方どれぐらいいらっしゃいますかね、家庭の祭司として取りなすために皆さんは召されているんです。そしてこれから父親になろうという人たちもたくさんいらっしゃいますけれども、このヨブの姿勢をですね、見習っていただきたいなと思います。で、ヨブ記はここからスタートするんですけれども、この後の、ヨブ記のストーリー、皆さんよくご存知だと思います。ヨブは大変な試練を経験していくんですけれども、ヨブがあの病気から解放された、あのきっかけに何があったか皆さん覚えてらっしゃいますかね。ヨブはいつ癒されたんでしょうか、ね、42章、今度開いてみたいと思いますけれども、42章の10節です。こう書いてあるんですね。ヨブがその友人たちのために祈った時、主はヨブの繁栄を元に返し、そして主はヨブのすべての財産を2倍に増されたというふうに書かれています。友人たちのために祈った。その時、彼のもとに来ていた友人たちは最初ね、ヨブを慰めようと思ってたんですけれども、ヨブをこう責めるようになっていきましたよね。自分を責めるような、その友人のために祈った時にヨブの病が癒された、そして奪われていた繁栄も元に返された、いや2倍に増されたっていうことが書かれているわけなんですね。でこれはですね、取りなしの祈りがどういうものであるかということを教えています。つまり私たちが誰かのために取りなすときに、その取りなされる人々が癒される、取りなされる人が祝福を受けるっていうのはもちろんですけれども、実は取りなす私たちの側が、取りなす私たちの方が癒されていく、はい、私たちが祝福を受ける。ですから誰かのために祈る、ね、これはもったいないことでも何でもなくてですね、私も大きな祝福を受けることなんだ、癒されることなんだということを、覚えていただきたいなと思うんですね。で、最初もお話ししましたけれども、先週ですね、学んだことは、私たちが祈る目的の一つは、私たちの自我が砕かれてキリストの心と一つになることだというお話をしましたけれども、そのためにですね、神様は私たちに大きなチャレンジを与えてくださってるんですね。でそれが何かっていうと、今度はマタイの5章43節開いていただけますか。マタイによる福音書の5章43節です。5の43、イエス様は私たちにこう言われました。隣人を愛し敵を憎めと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ、こうして天にいますあなた方の父の子となるためであると言われました。私たちは、私たちが愛する人のために祈るのはわりかし楽かもしれません。でもイエス様は、あなたの敵を愛しなさい、あなたを迫害する者のために祈りなさい、取りなしなさいって書いてるんですね。これ大きなチャレンジではないでしょうか。で、私自身の経験をちょっとだけ明かしさせていただきたいと思うんですけれども、私もう本当に罪深い人間ですから、ちょっとこう苦手なタイプの人っていうのも、ある過去いらっしゃったんですね。で実は、ある状況があってですね、私は、言ってしまえば私の大大先輩のベテランの素晴らしい牧師さんなんですけれども、私の中ではですね、ああこの人はちょっと苦手だなっていう、ちょっとそういう思いがあったんですね。でもある状況の中で、私はその先生のために、 祈る場が与えられたんですね。その先生のために祈らなきゃいけない、そういう状況があったんですね。で、私がこうその先生のために祈ることになりました。で、私まだ牧師になりたてのペーペー、もう随分もう何十年も前の話ですけれども、がですね、その大ベテランのもう立派な牧師先生の上に手を置いてですね、まあ、鳥なしの祈りを、捧げさせていただくという場面になったわけです。まあ、そういう場面に追い込まれたわけですけれども、実はその時私の心の中にですね、正直言うと、どうしよう、祈れないかもっていう、そういう思いがあったんです。でも、えいと思ってですね、神様助けてくださいって言いながら祈りました。これここだけの話にしといてくださいって言ってももう放送されてますのでどうしようもないんですけど、まあ、全然問題ないです、はい、そして祈った時に私は本当にですね、不思議な体験をしたんですね。で、一つはこの先生の上に手を置いて祈らせていただいた時に、その先生が多分抱えておられる非常に大きな霊的な重荷というんでしょうか、それがですね、私の肩にドーンと乗っかってきたような気がしたんですね。あ、この先生は本当に教会のリーダーとして大きな重荷を背負って歩んでおられるんだって、人には言えないいろんなストレスや、思い煩いや問題を抱えてこの先生は本当に戦っておられるんだっていうことがですね、すごくこう伝わってきたんですね。だから私は、あ、この先生のために祈らなきゃ、祈りたいと、そういう思いが湧いてきたんです。そしてもう一つは、神様がこの先生をどんなに愛しておられるのかっていうですね、その神様のその先生に対する愛が私にも伝わってきたんですね。だから私その時本当に心を注ぎ出してその先生のために祈ることができたんですね。そしてその祈りが終わった後、本当に不思議だったんですけれども、その先生に対して私が持っていたわだかまりの思いが完全に消されていたんですね。もうこれは取りなす私の側が聖霊によって取りなされた、そういう経験でもあったわけなんです。ですから皆さん、5人の鳥なしの祈りのリストを先週出していただきましたけれども、まだ書いてない方はぜひ、出してみてください。で、その中にですね、もしかしたら皆さん自分が苦手な人の名前をあえて書いてみたらいいかもしれないですね。私たちがそういう人のために祈るときに神様は力をくださいます。そして私たちがどんなに愛のない存在であるのか、どんなに砕かれなければならない器であるのかということを示されていく、そういう経験を私たちすることができます。まあ、後でですね、聖書を開いていただきたいと思いますけれども、ローマの8章27節にですね、御霊が、聖霊様が私たちを取りなしてくださる、ね、どう祈ったらいいか分からない私たちのために聖霊様が取りなしてくださるっていうところがあるんですよね。取りなしの祈りを通して私たち自身が聖霊によって取りなされていく、そういう経験を積み重ねていくことができればと思います。それから、ダニエル、ね、ここも聖句を書いてますので後でぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、ダニエルもですね、ネヘミヤと同じように民の罪を代表して告白して悔い改めています。私たちもこういう祈りができたらいいですよね。そして、パウロですね、これはちょっと開いてみたいと思いますけれども、ローマ人への手紙9章の3節、ローマの 9-3 でパウロはこういうふうに言っています。実際私の兄弟、肉による同族のためなら私の好みが呪われてキリストから離されても意図はない。すっごい祈りじゃないでしょうか。 先週ですね、出エジプトの32の聖句、モーセの祈りを読みましたよね。この金の子牛を作って踊り狂っている誠の神を捨てて、これが我々の神だって主を裏切っていったあのイスラエルの民のために取りなしましたよね。彼らを許してくださいって、私の名前が命の書から消されても構わないって、そう取りなしていった、あれと同じ心だなと思いますね。どうしてこんな祈りができるんでしょうか。イエス・キリストの心をいただいたからなんですね。私たちこんな立派な祈りはできないかもしれません。でもイエス様の心をいただくときに、私たちは人々のために取りなすことができるんですよね。本当に主の心を求めていきたいなと思います。神様は今、この聖句、私何度も皆さんに紹介していますけれども、フィリピン 2-5 の文語訳の言葉ですね。なんじらキリストイエスの心を心とせよ、イエス様の心をあなたの心としなさいって、イエス様の心と一つになっていたら、あなたが願うことはイエス様が願うこと、イエス様が願うことはあなたが願うこと、だからあなたが求めることは必ず答えられるはずなんですよね。はい。先週ですね、神様は探し物をしておられるという話をしました。でどんな人を探しておられるか、ね、3種類の人を探しておられる、その3番目の種類の人が取りなす人だという話をしていましたよね。で神様はですね、天から今この地上を見下ろしてキリストの心と一つになって取りなしておられる人を探しておられるんですよね。そして神様はそういう人を見つけたら、その人に対して何をされるかということが聖書の中に書かれています。それがですね、歴代志下の 16-9、私これも大好きな聖句なんですけれども、こう書いてあります。主の目はあまねく全地を行き巡り、自分に向かって心を全うする者のために力を表される。神様は全地を見下ろして人々を探しておられる。どういう人を探しているか、自分に向かって心を全うする者、そういう人を見つけたら神様は力を与えてくださるっていうんですね。でこれ口語訳なんですけれども、新共同訳では、はい、こういう訳になってるんですね。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられるって書いておられるんですね。ご自分に向かって心を全うするものっていうのが、ご自分と心を一つにするものというふうに訳されています。そして新改訳聖書ではもっと強烈なんですね。主はその御目をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。と、はい、イエス様と全く心が一つになっている人を見つけたら、神様は、あ、見つけた、この人だと言って皆さんに天来の力、すべての賜物、祝福、清さ、これを皆さんに与えてくださるっていうんですね。私たちこういうものにさせていただきたいと思うんです。キリストの心をくださいって、キリストの心と一つにさせてください、キリストの心と一つになって取りなすものにさせてください。私たちがそう祈るならば、皆さんは神様に力強く用いられていくということなんですね。マルコ 6-34、はい、ここにですね、こういう言葉が書かれています。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんで、いろいろと教え始められた、書いてあるんですね。でこの深く憐れんでという言葉、これはですね、ギリシャ語の言語では スプランクニゾマイという単語が使われています。でこれはですね、ちょっとスクリーンの方にも書いてますけれども、もともと腹綿を突き動かされるとかですね、内臓を引き絞られる、まあ、そういうニュアンスが、込められている言葉なんですね。イエス様は飼い主のいない迷える人々を見た時に、もう腹綿がよじれるほどの痛みを覚えて人々を見られた。これが主の人々に対する憐れみなんです、はい、私たちはまだ救われていない、私たちの家族や私たちの友人を見るときに、そのような思いを持って果たして見ているでしょうか、ね、救われていない家族を見るたびに腹綿がねじれるような痛みを覚える。実はこれが神様の愛、神様の憐れみ、神様が人々を見ておられるその目であるということを覚えたいと思うんですね。でこのスプランクニゾマイ、深く憐れむっていう言葉の説明がですね、もうこれ ずいぶん前の、SS ガイドの中にこういうふうに説明してありました。イエスは5000人以上の群衆が数日間彼に従っているのを見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれました。深く憐れむの言語は普通の感情より数倍強烈な、腹綿が煮えくり返る、胸が張り裂けるというような意味で、多くの群衆がケアされず放置状態でいることへのイエスの義憤と憐れみの2つのパッションが合体した時に発生する愛の劇場なのです。悪の支配下に無視され放置されている人々に対する正義の怒りと悲しみの感情をなくして、救霊活動の前進は期待できません、はい、すごい説明だなと思いますけれども、このイエス様の心をいただくときに初めて私たちは人々の救いのために立ち上がることができるのかもしれません。伝道の情熱はどこからというふうにちょっと書かせていただきましたけれども、enthusiasm っていう英語の単語があります。熱意という意味ですけれども、まあ、英語ですね、はい、でこれですね、ギリシャ語と関連があるんですけれども、ギリシャ語ではですね、エンセオスという言葉から来ているというふうに言われています。セオスっていうのは神様を表します。エンっていうのは何々の中にという意味なんですけれども、神様の中に私たちがとどまるときに人々に対する情熱、熱意が出てくる。つまり私たちの心がキリストの心と一つになるときに、人々のために取りなしたい、人々に救われてほしいという情熱が出てくるということなんですね、はい、私たちがいくらですね、人に、伝道しましょう、ね、立ち上がりましょうなんて、講談の上から例えば牧師がいくら、語ったとしても、人から言われても私たちの心って動かないんですよね、はい、私たちの心がキリストの心と一つになるときに、私たちの内側から湧き上がってくる、このキリストの憐れみの心を求めていきたいと思うんですよね、はい、この私たちが今宣教しようとしている日本という国は、ある意味で世界で一番祈られている国ではないかなというふうに思います。2011年東日本大震災が起こった時に、プレイフォージャパンという、ね、言葉が世界を駆け巡りましたよね。日本のために祈ろうって、はい、もう日本は本当に祈られている国だと思います。このセブンス・デ・アドベンチストの世界総会も、日本の宣教のために本当に力を入れて犠牲を払って、祈りをこの日本に結集しようと働きかけてくださっています。だとしたら日本にいる私たちはなおさら祈らないといけないですよね。あるですね、アメリカの牧師がこういう証しをしていたのを覚えています。でこの牧師はですね、本当に日本のことを重荷に感じてですね、日本のために、日本人の救いのために祈っている、そういうアメリカ人だったんですね。 で、この牧師がある時、日本のために一生懸命祈っている時に一つの幻が示されたっていうんですね。でどういう光景かっていうと、こう日本地図がバーッとこう頭に浮かんできた。そしてその日本にですね、この祝福の雨が注いでいる。なぜかっていうと世界中の人たちが、日本のために祈っているから、その祈りに応えてですね、神様は天から祝福の雨を降らせてくださっている、まあ、そういう幻だったんですね。ところがその日本の上空にはですね、分厚いこう鉄板のようなものが覆っていて、天から注がれてくるその聖霊の雨を全部弾き飛ばしている。で日本には全然その祝福が注がれていないっていうですね、まあ、そういう光景だった。で、これは大変だっていうことで世界中の取りなし人が集められてですね、その、鉄板の上によじ登って、この鉄板が壊されるように大きなハンマーでですねこう叩く、ね、つまり取りなしの祈りを表していると思うんですけども、世界中のクリスチャンたちがこの鉄板が崩れるように祈っているんだけれども、びくともしないっていうんですね。何なんだろうこの板は、この下は一体どうなってるんだろう、ね、そう思ってこう下を見てみるとですね、日本のクリスチャンたちは皆眠っていたっていうですね、まあ、こういう光景を幻で見せられたっていう、まあ、そういう証を聞いたことがあります。まあ、これが現実でないことを私たちは願いますし、私たちはもしそうだとしたら今こそ立ち上がって祈っていく時ではないかなと思います。そして私たちがこの鳥なしの祈りを続けていく時に、私たち自身の心が変えられていく、そのことを、本当に主に期待していきたいと思うんですね。ホワイト夫人の言葉を2つ紹介して終わりたいと思います。キリストはご自分の子らがご自分に似た品性を表すのを見たいと熱望しておられる。イエス様は私たちの中に、皆さんの中にキリストのような品性が回復されることを願っておられる。それを見たいと熱望しておられる。キリストの品性、それは人のために取りなすその心なんですよね。キリストは人の心の内にご自身を再現することを求めておられます。そして主はご自分を信じる者たちを通してこれをなさるのです。クリスチャン生活の目的は身を実らせること、信じる者のうちにキリストが再現され、それがさらに他の人々のうちに再現されていくことです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。